というわけでここから、
はい、
去年の問題を白い紙1枚プリントでご用意させていただきました。これを使ってですね、この問題って一体どこからこの問題が出てきたのか、何を勉強したらいいのかというこの傾向をもうちょっと見てみたいと思います。そこでですね、
はい、
マラソンセミナーのこのマスターテキストのこちらも一緒に使っていきたいと思うんですけども、2ページ3ページをお分けください。2008-7-6-5-4-3とこういうふうに表が出てきました。さあ一緒に、ちょっと手作業をお願いしたいと思うんですけれども、過去の出題例、去年の問題ってルーツはどこにあったんだろうと、じゃあ何を勉強したらいいんだろうということで、まあ出題の形をですね、相手の姿をぼんやりとでいいですから捉えていきたいと思います。あ、こういうことを勉強すれば今年も間に合うんじゃないのってことを去年を例にしてちょっとやってみたいと思います。では参りますですよ。欲しいですか。そう、去年の1番のその1、問題解きませんですからね、問題解いてる時間ございませんから、去年の問題の1番、はい、問いの1ちょっとご覧いただきましょう。2008年の7月、北海道洞爺湖町で開催された主要国首脳会議を契機に北海道の農産物が海外に紹介された。何をグダグダそんなに読んでるんだ。ここですね、実はこの問題の入り方が08年の大問の2と全く同じなんですよ。つまりこの去年の問題のこの部分っていうのはその前の年の大問の2、ちょっとお読み上げしますけど、こうなったんです。2008年7月に主要国主要会議が開かれた北海道では地域ごとにさまざまな産業が発達してきたっていうのが2008年の大問の2なんです。全く文句も同じっていうのは、なんか参考にして2009年の問題は2008年、それを参考にして作りなさいってなんか言われて誰かに気兼ねしてるかのような感じも受けるぐらいです。はい、で聞かれてるのは生産されたお米、ここラインマーカーお願いします。2行目の2008年度に生産されたお米ってことは、物の生産されたものについて聞かれてる。さあここでですね、2006年の2ページですよ、2006年のここにラインマーカーしていただきたいんですけども、2006年の上から3行目、醤油の主要産地、主要産地、ここラインマーカーです。そうか、物の産地については前出てるんだ。2006年はお醤油、そしてその下ご覧いただきますと清酒が出てる。ってことは去年がそれがお米になって、さあこういうところですよ。ということはだよ、物の主要産地って聞かれるんじゃないか。今まで醤油が出て酒が出てお米が出た、だったらってどう思われます。あとは味噌かな、いや醤油かな、焼酎だってありかなって、こういうふうに考えていただくわけです。それやるんだろうなって、やりますよ。それも3回目の授業の中でこのあたり取り扱いさせていただきます。続いて問いの2いきますよ。完全失業率、完全失業率、はい、ここだけラインマーカーしていただきます。ですから勉強していただくのは完全失業率、これ05年のところをご覧ください。05年の一番上いいですか、3ページですよ。マスターテキストの3ページの一番上、2005年のところに出てます。完全失業率っていうのが2005年に出た、それが全く同じものをまた出されてるわけです。今度3番いきますよ。2016年夏季オリンピックの開催候補都市、夏季オリンピックですね、今年は2010年がバンクーバーがあったんで、ですがこれ夏季のことです。2006年ってところをご覧ください。これも 下の方です。文化のところ一番下の四角の真ん中、冬季オリンピックと夏季オリンピックの開催地って出てますね。少し読めてきました。なんだ、今まで出てる問題が問題ソース同じじゃないか。この年はトリノオリンピックが開催ってことでオリンピックのことが出されてると。さあもうちょっと進めますよ。今度は問いの4です。一番右あたり、米国の証券会社、米国の証券会社、この名前を聞いてるんですが、実際はこれサブプライム問題についての出題です。サブプライム問題についての出題、これは時事問題です。これが時事問題の一つですから、時事問題なんか星印かなんかしておいていただきますと、これが時事的問題で去年出たもの。じゃあこれはどこにルーツがあるかと言いますと、はい、2008年、上から 1,2,3,4 5つ目のこのダイヤモンド印、サブプライムローン問題でございます。2年続けてここが聞かれている。今年もこの流れはまだ止まらないんじゃないかとこう思いますね。続いて問いの5、1980年後半日本は好景気、これバブルの頃、ここまでラインマーカーです。1980年後半日本は好景気バブルの話、これは前にどこで出てたのかと言いますと、06年、2006年、上の括弧の一番上のこの四角の中の一番下でございます。4つありますけども、一番下の4つ目、産業経済のブロックですよ。戦後日本経済の動き、1985年プラザ合意、まあ日本経済の動き、これだけです。日本経済の動き、そしてその下2つ下ってください。バブルってあります。バブル、これでございます。前出た問題がまた出てるんですかとこういうことですね。続いて問いの6、1行目の英国のの後ろ、中央銀行、中央銀行ラインマーカー、その下の行です。政策ってあります。政策を何というか、中央銀行、そして政策、つまりある国の中央銀行の政策を聞いてます。日本で言えば、日本の中央銀行は日本銀行です。これは2008年のところをご覧ください。2008年の産業経済、一番上の四角の中の真ん中あたり、サブプライムの下の下です。 1,2,3,4,5,6 7つ目、日本銀行の役割ありますね。前の総裁の名前もってなってますね。これが去年はこの中央銀行の政策、そして問いの7、中央銀行の役割、そしてその議長の名前ですから、2008年は日本銀行の役割とその総裁名、2009年はイギリスの中央銀行の政策とアメリカの中央銀行の役割とその議長の名前、こんなふうにちょっとずらして出てますね。ですからもう分かるように、じゃあ中央銀行の役割をやっとけばいいんだって、日本銀行の役割ってやりますか、やります、次回ですけども確実にこれやらせていただきます。こういうふうにちょっとずらして出題ソースが元にあるんだけどもということですね。続いて8番、不況時、不況時には政府は財政金融政策により有効需要、不況時有効需要、これどこかと言いますと、はい、これはですね、サブプライムローン問題という、先ほどもラインマーカーしていただきましたけれども、これサブプライムローン関連なんです。そうです、これもサブプライムローン関連の、サブプライム論でどうしようっていう時にこの不況時っていうのは今の話、その関連なんです。 で次の9番、2008年10月にある、はい、この2008年10月ってのをちょっと注意してください。あ、10月のことが今聞かれてるんだな。企業の創業者、企業の創業者を聞かれてます。これは時事問題、星印、時事問題です。時事問題。じゃあこれは何を勉強すればいいかと言いますと、2006年の先ほどちょっとラインマーカーしていただいた戦後日本経済の動きという中で、こういう日本の企業は出てきますので、戦後日本経済の動きってのをやっていけばこの辺りはカバーできますですね。じゃあ今度は2番いきますよ。問いの2、大問の2、これは何の問題かと言いますと、はい、1行目訪日外国人客云々って書いてあります。そして1行目の最後に、あが開催された1970年って1行目書いてありますね。このあは大阪万博なんですけども、ずばりこの大問の2は戦後の産業経済史、日本の戦後の産業経済史プラス観光なんです。プラス観光を聞かれてます。さっきの大戦までは日本歴史の範囲で聞かれます。ただし戦後から今、この戦後の歴史、これは細かく歴史だけじゃなく産業経済政治全部、これは一般常識で聞かれるんです。毎年出ていると言ってもいいかと思います。問いの1の大阪万博なんですが、問いの1いいですか。これは08年のここでもう一度出てるんです。上から3行目、大阪万博の開催時期、ここもちょっとライマークして、2008年で同じ問題が聞かれたってことって、そういうことです。そういうことあるんだって、あるんです。問いの2、これはプラザ合意というものなんですが、はい、2006年の一番上の資格の産業経済の資格の4つ目、先ほど日本経済の動き、その次にプラザ合意ってあります。2006年にも同じ問題が聞かれました。問いの3はこれ初めて、これは今までに出たことがない問題でした。アジアの通貨危機の問題。問いの4から問いの5、問いの6、この3つは観光についての問題ですが、2007年の産業経済の上から 1,2,3,4,5,6つ目、訪日外国人旅行者数の国地域別順位、全く同じ問題です。2007年の上から 1,2,3,4,5,6つ目、訪日外国人旅行者数の国地域別順位、全く同じ問題出てるんです。ただし問いの6は新しいものですから、2008年のこれはそうなんです、時節柄という時事的な問題というふうに問いの6は考えていいと思います。